茂梶原 Talk to Talk。
梶原茂の Talk to Talk。 奥村千代恋の奴隷、ザ・ピーナッツ恋の風雅、そして細川隆史北酒場、日本歌謡史に残るこれらの曲をはじめ、手掛けた詩は4000曲以上というヒットメーカー。その人こそ Talk to Talk 2010年最初のゲスト、作詞家中西玲さんです。中西玲さんは作家として直木賞受賞作長崎ぶらぶら節や兄弟、赤い月などベストセラーを次々と生み出しています。そんな中西玲さんが昨年12月に出版した最新作のタイトル、それが世界は俺が回してる。実在した一人の破天荒なテレビプロデューサーを通して、テレビの、そして歌謡曲の黄金時代がみずみずしく描かれています。その渦中にいた中西玲さん本人が描くテレビ黄金時代を支えた若き才能たちが持っていたパワーの秘密とは。今朝のキーワードは世界は俺が回している。
世界は俺が回してるっていうタイトルがすごいですね。
ちょっとオーバーでしょ。
いやオーバーじゃなくて、いや読んでて、いや
だけどね、本当にね、彼はね、まあ、東京音楽祭っていうね、ああいう大きなイベントをやってたこともあるけれど、はい、本当に世界を駆け巡ってフランク・シナトラ以下ね、世界のスターを集めてね、東京でね音楽祭10年間続けたんですか。
すごかったですね。
まあ、20年ですけどね、実際は。ただ前世はね10年までですね。
ああ、そうですか。そのサミー・デイビス・ジュニアとかね、もうそうそうたる連中が、だ当時はそういう意味もなく、あ、すごいアーティストが日本に来たなぐらいな感じで、僕らは、まあ、外の人間として見てたわけですよね。
そうです
ね。すごい人が集まってくるにはそれなりに大変な下地があったんだなってこともこの本でよくわかりました。ハリー・ベラフォンテから始まるんですよね。
そうなんです。あれの成功がね、全てですね。あそこで成功したことによって外タレというのかな、外人アーティストがその TBS のその技術、はい、演出力っていうものに、ものすごい信頼を置いて、はい、そこに集中したわけですね。
そうですね。
対局は真似できなかったわけですから。
いや、やっぱり放送局における一人一人の存在っていうか才能ってのはものすごく大きいです ね。
そうですね。
テレビ局の尺ってのは何百人というか何千人というか大きなこう入れ物があって、そこにも機材もあるけれども、たった一人のギョロ鍋さんとい うい
わゆるその夢見るね男、その夢見る男のその夢を支える才能、
はい、
そういうものを持った一人の男がいないと、ちょっと狂気をはらんだね男がいないと、テレビ局だってそれはもうただの箱なんですよ、
はい、
言うなれば。だからそれを動かし活用し、そして作品を生み出すっていうのはやっぱり個人の才能ですね。
すごいですね。ラジオ東京って、まあ、ラジオが中心だった時代、ギョロ鍋さんという渡辺
正
文さんというふうに、でも当時からギョロ鍋って言ってたんですか。
ね、陰口ですね。
陰口ですね。
目がねギョロっとしてね、もう深海魚みたいな顔してるんで、みんなギョロ鍋って言ってたんですよ。
そうですか。という方が、まあ、開局間もない放送局に、しかもおじさんが電通の社長だという、いわばコネ入社ですか。
もう大コネ入社です、ね、
大コネ入社ですよね。で大コネ入社 で、まあ、家がもともといいから、まあ、坊ちゃんでもあるし、考えてみたら胸くそ悪いような人ですよね。一般社員から見たら。
まあそうですね、だからなおのことそのおじのね吉田秀夫が言うんですね、お前が持って生まれたその幸運っていうのは、まあ、一瞬のもんだと、しかしそれを本当に実らせるためにはお前自身が努力しなきゃダメだっていうことをまあ説教されて、彼は目覚めてね、まあ、それからまた猛勉強するわけだけど、それにしてもね、その時代に遭遇したテレビ界の人間って、まあ他の局も含めてねいっぱいいたと思うんですよ。いっぱいいたけど、その中でねこの世界は俺が回してるの主人公の渡辺正文ほど一途にねテレビ愛した人はまあいないんですね。例えば家も建てず ねで子供も学校に入れたりというような、そういう世間的なね幸福っていうのは一切求めないで、それは悪戦もいっぱい身につけ、悪戦をもらったであろうが身につけない、全部使い切ってね死んでいったっていうね、そして作品だけを残した、これはもう素晴らしいですよ。僕はもうそこのところがね好きなんでね、どうしても彼のことは書きたいなと。
はあ、 これは中西玲さんはまさにその渦中にいた、でこの小説の中には中西玲さんの晴れやかな姿も登場するわけですけど、
チラチラとね、
チラチラと、
僕も、まあ、彼とも随分一緒にいたんですけれど、そんなに僕が出てきちゃうとね、話が変わってきちゃうん で、はい、で僕はチラチラと どうやってもその別れの朝のシーンとか、はい、出ないわけにいかないところだけ出てますね、
そうですね、今別れの朝、もう本当ギョロ鍋さんの世界は俺が回してるって豪語した、もうおごり高ぶったこのなんとも言えろ俺がテレビだっていうね、そのくらいにまあ矜持を持って臨んでたこの業界、華やかだった業界の中から素晴らしい音楽もいっぱい生まれてくるんですよね。音楽番組を担当されましたからね。そこには当然、最も優秀な作詞家の一人として中西玲さんがいて、玲ちゃんでなきゃダメだっていう言葉も出てくるわけですが、別れの朝の時もそうでしたね。
そうですね、そうですね、
あれも向こうの曲なんですよね。
あれはね、ミュージックプレイっていうね、はい、向こうの曲なんですね。それを彼らなんて言ったっけ、
ペトロランタカプリ
シャスね、ですね、
前の陽子さんのいた頃ですよね。
そうそう、歌詞なし で英語で歌っていて、はあはあ、でもそれを聞きに来てくれって言われてね、で僕はラテン交代って聞いたんですよ。いい曲なのね、うん、これは
今のタタタタタタタタタタですよね、
うん、そう、それでね、いい曲だなって僕も言って、でヒットすると思うかって前鍋が聞くから、いやそれはいい詞つければヒットするよって、いい詞つけるとお前が詞書くんだよって、ああそれじゃヒットするんじゃない、俺が書くんだったらっていうような、まあ、そんな生意気な会話を交わしながら一晩飲んで、その2週間後に詞ができてね、で別れの朝がまあ誕生したわけですよ。
その生意気な作詞家とは中西玲さんはまだ20代30代、
いやいや30、31にですね。
ああそうですか。でギョロ鍋さんも、
もっともっと、僕彼は昭和7年で、ああ僕の6つ上ですからね。
ああそうですか。
それも若いですよ。
若いですよね。
若いですよ。
だ考えてみたら当時は若い人に権力を集中させるっていうか、権限を集中させて、そう、ね、できるやつに。
例えばね、若い時ってやっぱりね、才能のね開花する時だからね、開花してしまった才能のエネルギーってね、もう知れてんですよ。開花する時の才能エネルギーってのはね大きいと思う。例えば明治維新だってみんな若者でしょ。
本当そうですよ、今から考えると、う
ん、ですからね、彼らが大人になってしまったらもうつまらないと思うの。その明治政府そのものはもうつまらない。だから明治維新ができる時のあの改革期ってのはみんな20代の若者たちでしょ。それと同じようにね、このテレビの早々期ってのは全員20代から30初めですよ。
そうだ、
で才能の花開く、あの花開くエネルギー、このエネルギーでね世界が出来上がっていくんだと思いますね。
だからテレビがもうやたら特別に輝いて、うん、おそらくね、この中西玲さんの世界は俺が回してるという、そのギョロ鍋さんを主人公とした得意な才能を持った素晴らしいディレクターの物語ですが、なんかこうキラキラキラキラ輝いてますが、世の中はまだ物がなかったり、まだ貧乏だったり、そんなに今ほど豊かでは全然なかったですよね。
そうですね。
すっごい遠くに憧れのテレビの世界があって、すっげーとか、あ、ザ・ピーナッツ出てるとか、そんな時代ですよね。
そうですよ。ですけどね、テレビの台数はまだ普及率は少ないんだけど、でもなんだかんだ言いながらね、家族がみんな家に集まれば、茶の間でテレビを見るとかね、街頭で見てた、喫茶店で見てたということで、視聴率ということに関して言えばものすごいやっぱりね視聴率だったと思うんですね。
ああそうでしょうね、
テ
レビでちょっとしたことをやればもうほぼ全員の人がそのちょっとしたことを語ったでしょうね、おいなんかさ照明変わったよねぐらいの話はしてたかも分かんないですよね、ぐらいにテレビに対するあのいろいろなものがなかっただけにみんなが集中して注目してた。で影響力大きかったですね。
大きかったですね。
テレビの影響力は、だからそこにたまたまこの時代にギョロ鍋さんというこの世界を俺が回してるっていう、まあ、主人公もいて中西玲さんもいたけども、そこにまあなんと言いましょうかバーニングの須藤さんが出てきたりゲイダッシュの河村さんが出てきたり、
河村さんの話なんか面白いでしょ。
面白い、あその振る舞いがいいですよね。
それで鹿内隆史とね、親友で、それで木村明子と3人ね、
はい、
荒川土手をね歩いていく風景なんかね、僕はもう本当ね取材してる時にねもう感じちゃいましたね。いいなと思って、それが後のだって慶良氏のカンブラになってるわけだし、鹿内隆史になって、
そうなんですよ。現在のあのまあ、皆さん割と気がつかないと思いますけれども、音楽、まあ、世界といいましょうか、エンターテインメント世界っていうのの中心人物は全員ここに若者として登場してるんですよね。
そう、田辺正一、須保ね、はい、河村達夫ってのは、はい、これはもう全員重要な役回りで。
で、中西さんはすごい時代にすごいところにいたんですね。
そうですよ、だから僕は彼らとはだってもう呼びつけの世界ですから。
ですよね、
うん、全く仲間だから、
それこそ本当に同じベッドで女の子が跳ねてたようなそういう付き合いですもんね、うん、いやそれ芸能人も含めてですけどね、
僕はねその時代のねテレビの、まあ、音楽業界ね、
はい、
を特に、まあ、今回は取り上げて、はい、そして音楽というものが持ってるものの素晴らしさとかね、そしてその夢を持ったら東京音楽祭というあんなことができたと、うん、今も考えもつかないし、事実フジテレビはねあの頃ね、はい、世界歌謡祭っていうのをやって全然まあさほどのことはなかったわけね、世界歌謡祭っていう名前だけで国内歌謡祭みたいなこと、まあ、やってたし、まあできないんですよプロデューサーがいないと。
そうですね、うん、